今日はヨハネによる福音書の18章1節から14節までの御言葉です。イエス様は最後の晩餐の後、弟子たちに長いその別れの説教をされました。その後17章において大祭司の祈りを父なる神様に捧げました。イエス様はご自身のために、また弟子たちのために祈られました。イエス様は私たちが一人一人が一つになりますように、また互いに愛し合うことができますように、また私たち一人一人に与えられたその使命の道を歩むことができるように祈ってくださったのであります。その祈りを終えられた後、イエス様はそのエルサレムの東側キドロンの谷向こうへと渡って行かれました。1節から2節の御言葉を見れば、こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。ここでキドロンの谷の向こう側というのは、そのエルサレムとオリーブの山の間に位置する谷であります。旧約聖書においては、ダビデがそのアブサロムから逃げていく行った時に、そのそこを渡ったところであります。その谷を渡ってイエス様はゲッセマネの園に登られたのであります。そこはイエス様と弟子たちとがたびたび集まるところでありました。ここの箇所をルカによる福音書においては、そのいつものようにと表現されているんですね。イエス様は弟子たちと共に祈ることをたびたび、何か時間がある時だけにされたのではなくて、何よりも優先的に神様にお祈りをされていた。何よりも優先して先立っていつものように習慣的に祈られたことであります。イエス様は他の何ことよりも優先的に訪れるその園がありました。その場所があったんですね。その場所は習慣によって、またいつものように神様に祈られる場所でありました。私たちが困難な時、何か苦しみを経験する時、最初に訪れる場所はどこであるんでしょう。また霊的な回復、また霊的なその恵みを求めて、習慣的にいつものように皆さんがされていることはないであるんでしょうか。最も困難な時に、最も苦しい時に私たちがいる場所、また最も重要な時に私たちが行っていることが、私たちの霊的な状態を表すことであります。イエス様は最も重要な時、最も重要な時間、最も苦しい時に、最も重要な時間に祈りの場所へと進み出られ、そこで汗が血の滴るようになるまで父なる神様に祈られたのであります。私たちの人生においても、苦しい時に、何か問題があるときに、他の場所に目を向けるのではなくて、神様の御前に進み出て神様に祈ることができる、その霊的な習慣が与えられることを祈り願うことであります。私たちの祈りは苦しみを乗り越える神様の力であります。私たちが祈るときに神様の御心を知ることができるんですね。私たちが祈るときに神様が私たちにどのような計画を持って、私たちの人生をどのように導いてくださるのかを知ることができるのであります。私たちが祈るときに天の扉が開かれるのであります。 続いて3節の御言葉を見ると、そこでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。しかしそこに一帯の兵士、また祭司長たちやファリサイアの人々の使わした下役たちがそのに武器を持って来られたのであります。ここの場所、場面というものは当時の社会的な状況を見る上では、その何か強盗を捕まえるために行うような場面であります。それに対するイエス様の反応はどうであったんでしょうか。4節の御言葉を見れば、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。イエス様はご自分の身に起こることを何もかも知っておられたと書いてるんですね。これから何が起こるか、これからご自身が進むべきであろうその十字架の道をイエス様は知って、それを受け入れたことを意味する言葉であります。皆さん、信仰とは何であるんでしょうか。私たちを愛しておられる神様が私たちの人生のこの瞬間、今だけでなく私たちの人生のすべてにおいて尊い計画を持って導いておられることを知り、またそれを信頼することではないでしょうか。そのために信仰というものは本当に勇気のある人だけに与えられるものであります。また私たちが弱いために信じるのではなくて、私たちが主に対して確かな信仰とまた勇気を持っているために、神様を、私の神様、王の王であるその主を受け入れることができるのであります。イエス様ご自身を捕らえるために来たその群れに対して、むしろ堂々と話されたのであります。もう一度4節の後半から6節の御言葉を見ると、誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。イエス様は居られていたその場所に、自分を捕らえるために来た群れに対して誰を探しているのかと問われたんですね。すると彼らはナザレのイエスだと答えました。すると私がそのナザレのイエスだと言われたんですね。するとその答えを聞いたその群れは後ずさりして地に倒れたと書いてるんですね。イエス様はご自分が誰であるのかを知っておられました。またご自身が進むべきであるその道の方向を確かにご存じておられたんですね。その危機、その問題を直面したときに、それを避けることなく真正面から向き合うそのイエス様の権威、イエス様のその堂々としたその態度を前にして人々は地に伏したのであります。イエス様は苦しみの中でも堂々とされ、またその苦しいその十字架の道の前でも堂々とされました。また自分を捕らえるために来たその群れ、その武器を持っていた人々の前でも堂々とされたのであります。同じように私たちの人生においても、いろんな問題、さまざまな危機、 またそのサタンの攻撃の中でも、その神様を信じるその信仰によって、それに堂々と立ち向かうその信仰者の姿を通して、人々は神様の恵み、また神様が本当に生きて働いておられることを知るようになるのであります。今まで少しでも何か苦しいことがあればすぐに逃げ出し、何か負担になることがあればそれを避けていく姿勢であったのであれば、今日のイエス様の姿勢のように、私たちが信仰によってその直面した問題、また私たちの手に負えないそのような試練の中でさえも、神様が私たちに対して大きな計画を持って良き方向へと導いてくださる、そのことを信頼し、その計画のもとで堂々と大胆にその道を進み出ることができますように、その信仰者の心構えが皆さんの上に与えられることを祈り願うものであります。しかし5節の御言葉を見れば、イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいたと書いてるんですね。本来彼がいるべきであるその場所は、イエス様に従う場所でありました。しかしそのユダは今はそのイエス様のがいる場所ではなく、イエス様を捕まえに来る人々の群れと共にいるのであります。そのユダはいるべきではない場所に今立っていることなんですね。同じように私たちもやるべきこと、やるべきではないことがあります。しなければいけないことは必ずしなければならない。しかししてはいけないことはしたらいけないのであります。いるべきでない場所に私たちがいたらいけないものであり、いなければいけない場所には私たちがいなければいけないのであります。その霊的な分別力のために私たちが祈るべきであるんですね。まあ、私の両親も牧師であるために、たびたび私が新学生になった時に、私の母が私に話した言葉があります。もうあんたが今から牧師として歩む上で、本当にそのあなたがいる場所っていうのは本当に重要であるよ。本当に日本においてはまあいろんな何かそのホテル街やその何かそのいろんなまあ居酒屋やまたいろんなところがありますけれども、あなたがそこを通っていると、信徒もしそこに信徒がいて、あなたがそのもしそのホテルにも入っていないのにそこの場所を通っていたら、あの人なんか変なことがなんかしてはいけないことをしたんじゃないのかって疑われるかもしれないので、そういったところには必ず行ったらいけないよというふうに言われたことがあるんですね。それほど私たちがいるところ、私たちがいなければいけない場所にいなければいけない、しかし行ったらいけない場所には行ったらいけないことを教えられたことであると思うんですけれども、私たちが常にいる場所、最近では皆さんがスマートフォンやいろんなことを用いて、まあ、働きをされ時間を過ごされる方もいますけれども、ある若い先生の説教でこのようなことを聞きました。あなたがスマートフォンを開いて一番最初にインターネットを押したときに開かれるそのサイトがあなたの今の冷静を表していると言われたんですね。私たちが常に目を向けているところ、私たちが一番その時間を費やしているその場所、その時間、それがどこにあるのかを神様は私たちに問われているのであります。ですから私たちが常に目を覚まして、神様が私たちに望まれる場所はどこにあるのか、また私たちが最も重要な時間、最も重要な時に何を行っているのか、何を頼りにしているのか、それは神様が私たちに問われているのであります。 私たちがいなければいけないその場所、そこにいることができるその霊的な分別力が皆さんに与えられますように祈り願うものであります。イエス様は十字架を前にして、その苦しみを前にして、自分を捕まえに来た人々の前で堂々と大胆に私であると話されたのであります。その危険な瞬間においても、主は愛されておられるその弟子たちに気を配っているのであります。続いて8節から9節の御言葉を見ると、するとイエスは言われた、私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。イエス様を捕まえに来たその群れたちが持ってきた武器というものは非常に驚異的なものでありました。しかしイエス様は、私がナザレのイエスであると答えて否定することはなかったんですね。それを2回ほどお話をされて、またその弟子たちのために、私を探しているのであればこの人々は去らせなさいと話されたのであります。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたというその約束、その御言葉を守るためであります。イエス様は私たち一人一人を決して失うことはないと約束されるのであります。イエス様を信じて、神様を信じて歩む人々、また御言葉に従う一人一人を決して失うことはないと言われているものなんですね。神様は神様を探し求める者たち、十字架の御前に進み出て自分の重荷を下ろして神様に祈り願い求める人々を決して見捨てることはないと約束されるのであります。世の人々は自分の利益において、この人と交わってまた関係を持って本当に利益を得ることができるのか、損であるのか、その利益関係の中で関係を持つかもしれません。また私たちが苦しい時に知らん顔をするかもしれませんが、神様は決して私たち一人一人を見捨てることはない、失うことはないと約束されるのであります。イエス・キリストこそ私たちが安心して従っていくことができる方であり、また私たちの人生を委ねることができる方であります。私たちが問題を直面したとき、また迫害の中にいるとき、また試練が訪れたとき、また司法が塞がれているとき、またその最後が見えない、またその終わりが見えないような暗い道を歩む上でも、主は私たちと共にいてくださり、また私たちの叫び、また私たちの嘆きの祈りを聞いて答えてくださる方であります。その方が私たちを最後まで見守ってくださると約束されるのであります。イエス様は一人一人を決して失うことはないと約束された後、主に与えられたその十字架の道を歩んでいく姿を私たちに示してくださるのであります。しかしその場所にいたペトロはどのような反応をしているのでしょうか。10節から11節の御言葉を見れば、シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた、剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。 イエス様は私がナザレのイエスであると話をされ、また愛する弟子たちを見守る姿を見せてくださいました。また危機の中でさえもその十字架の道を大胆に堂々と進まれる姿を教えられました。また、自分自身を捕まえに来た人々を避けることなく十字架の使命を担ってくださったのであります。しかしその場所に共にいたペテロは、突然その剣を抜き大祭司のしもべであるそのマルコスの耳を切り落としたのであります。イエス様は自分のその気分に駆られ、イエス様を守りたいというその愛情から行動したかもしれません。しかしそれは正しい方法ではありませんでした。私たちも信仰生活において時には神様の働きをします、また信仰の行いでありますと言いながらも、しかしそれが神様が望まれる方法ではない。自分の思い、自分の方法、自分の経験を用いる時があります。その中でこれは本当に神様が喜ばれることである、これは本当に正しいことであると思われる未熟さを抱えている時もあるんですね。しかしイエス様はそのペテロに向かって、剣を鞘に収めなさいと言われるんですね。それは私の方法ではないと言われるのであります。私たちのその思い、私たちの経験による方法によっては神様の働きを成していくことができないことを教えられることであります。ここの御言葉を黙想する上で本当に大きく心に響き、また動きがありました。なぜなら私たちはこの世において生活をする上で本当に不公平なことに遭うこともあります。それが多くあるんですね。ただ本当に苦しい時に遭うこともあり、また自分を弁護しなければいけない時もあります。また心を痛めるような時さえあるんですね。その度に世の方法で私を苦しめた者に対して同じような方法で応じる、同じような方法で関係をしたい時が多くあるのであります。しかし神様はそうではないんだよと教えられるんですね。神様の方法で私たちが行うことができるように、神様の御国の方法は異なることなんですね。1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオンを行き、下着を取ろうとする者にはその上着でさえも与えなさい。これが神様の方法である。本当に理解できずに許すことのできない人を7回だけでなく、7回どころか7の10倍までも許しなさい。その御言葉を読むときに、本当に世の方法ではなく神様の方法、それがどれほど重要であるのか、それを黙想し、また心に留めることができるのであります。私たちが信仰の歩みをする上で、日常の生活においてどれほどの試練があり、どれほどの苦しみがあり、また人間的な方法でそれを解決することがどれほど多くあるのでしょうか。その時の感情によって神様が望まれる方法ではなく、私たちの経験によって行われる方法。しかし今日の御言葉を通して、私たちの方法ではなく神様の方法、 十字架の道を歩むときに、誠の復活の働きが私たちに与えられることを学ぶことができるのであります。私たちが人々を責めるのではなく、そのような苦しみを直面したときに、神様の御旨は何であるのか、このことを通して私たちに何を気づかせてくださるのか、祈ることができるように私たちは祈るべきであります。最後の12節から14節の御言葉を見れば、イエス様は自分自身を捕まえに来た人々に捕らわれ連れて行かれたのであります。まあ、来週の御言葉にもで学ぶことになりますが、また一晩中真夜中にその裁判が行われたのであるんですね。まあ、本来であればその裁判はその真夜中に行われるべきではないものであります。それにもかかわらず彼らは不法にイエス様を捕らえ、また不法に裁判を行っているのであります。しかしイエス様はそのことをすべて知りながら、これからどのようなことが起きることを知りながら、堂々と大胆にその十字架の道を歩まれたのであります。愛する神様、私たちも主イエスキリストが歩まれたその十字架の道を共に歩んでいくことができるように願うものであります。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。その御言葉のように私たちに与えられたその杯を飲むことができるように。それが私たちが最も受け入れたくないようなこと、最も従いたくないようなこと、最もしたくないようなことがあったとしても、もしそれが神様が私たち一人一人に望まれる杯であるならば、神様の御言葉に従ってその杯を飲み、イエス様と共にその道を歩んでいることができますように。それを担うために私たちの力、思い、何か勇気、その時の感情によってではないですね。決してそれによっては従って歩むことができないのであります。私たちが自分自身の弱さを知るために、神様私に十字架の道を従う力を与えてください。許すことができない人を許す力を与えてください。私の力には使えることができない状況であります。しかし主がそれを望むのであれば、その道を歩むことができるように励ましを与えてください。日々祈っていくことによって、その道を歩んでいくことができるのであります。イエス様が自分自身を捕らえるために来た人々の前に立ってだとしても、堂々と大胆にその十字架の道を歩んだことができましたように、私たちも大胆にその十字架の道を進んでいく私たちとなりますように。またイエス様はいつものように祈られるその祈りの場所がありました。私たちにおいても祈りの場所が与えられますように。何事に対してもまず神様の御前で祈っていくことはできますよ、ね、私たちの一日24時間において神様に祈る時間、神様と親密な関係を保つその場所が与えられますよ、ね、その祈りは神様の力を知り、また神様の御旨を知り、その十字架の道を歩むことができる力ある場所であります。その祈りを通して私たち一人一人に与えられたその使命の道を歩んでいくことができます、ね、 主が私たちのために釘打たれたその手に私たちの手を重ねて、私たちの罪のゆえにその足に釘が打たれたその足に、また私たちの足を重ねて、もはや私たちが生きるのではなく神様と共に生きていく私たちの道、その人生となるように共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通してイエス様は私たちに、あなたは祈りの場所があるのかと問われました。また私たちが問題を直面したときにまず何を行っているのかと問われました。主よ、どうか私たちが何よりもまず主の御前に進み出て祈っていくことができますように、さまざまなスケジュール日程においてもまず神様の御言葉を読み祈ることができますように、その祈りの場所を設けていくことができますように導きを与えてください。またイエス様は主に与えられた十字架の道を堂々と大胆に進んでいかれました。主よ、どうか私たちも祈りにおいて主に与えられたその御旨に従って歩むことができますように力を与えてください。時には許すことのできない、また受け入れることのできない、また扱えることのできないことがあります。私たちの弱さもあり、また未熟さもあります。どうか私たちが祈るときに十字架の道、また使命の道を進んでいくことができるその力を与えてください。主よ、どうか私たちの信仰の歩みが、私たちの方法、今まで生きてきた世の方法、経験、思いではなく主の手に私たちの手を重ね、その十字架の主の足に私たちの足を重ね、もはや私たちが生きるのではなく主と共にその十字架の道を、神様の栄光を表していく私たちの人生、その歩みとなりますように恵みを与えてください。今週の歩みにおいてもさまざまな葛藤や心が痛むこと、心配なこともあります。主よ、どうか信徒一人一人の上に豊かな平安と力を与えてくださって、大胆に与えられた日曜の過程を歩んでいくことができますように祝福を与えてください。すべてのことを主に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。